ラジオドラマかさぶたができるまでの時間。
今日も断電をご利用いただきありがとうございました。次は四条大宮。
私はこの断電が好き。バスの方が近くて便利だけれど、1秒でも長く外にいたかった私にとってはこちらの方が好都合だった。今は大学1回生で夏が終わろうとしている。今日は一限から心理学の授業だ。
車内では乗車券カードはいただきません。駅改札口でお支払いください。
扉閉まります。
浜田はこうした残虐な事件を起こしたわけですが、過去に焦点を当ててみると違ったものが見えてきますね。
虐待されて育った人は自分が親になった時虐待する。そんな事実無根を打ち消してほしいけれど、このビデオに出てくる人物は自分で状況を変えることのできないままその道をたどっている。
どうでしょう、このように浜田は過酷な少年期を過ごしてきました。ちょうど時間ですね。今日の講義は以上です。質問あれば後ほど。お疲れ様でした。
あの先生、すみません。
はい。
誰か加害者なんでしょうか。今回の件は全員が被害者に思えました。
亡くなった子供以外は加害者です。
でも
親に虐待されたとしても自分の子供に同じことをしてはいけないんです。
それはそうです。そうなんですけど、
先生の言ったことが頭をぐるぐるしている。分かっている。していいわけがないけれど、虐待された過去を持つ彼に同情していた自分がいる。
おい、朝からやめろや。あんなん入っていったらすぐ話やろ。
兄の高とは何か話したいことがあると必ずこの食堂へやってくる。彼の指す朝というのは、父直樹の手から彼の話を無視した私に向かってガラスコップが飛んだ。そして私が土下座した。そんな今朝のことである。
なんでそんなん言わなあかんの。
いい加減大人になれや。母さん大変やろ。
怒る相手間違ってるんちゃう。私怪我したんやで。
分かってる。もういいわ。
ガラス片がすっかり片付いたこの小さな家には、両親と兄と私の4人で住んでいる。私に休める場所など存在しない。
おい、ビール買ってこい。金そこ。
20歳にもなってこうだと、悔しさと情けなさで血が吹き出そうだ。でも言う通りにしないと、本当に血が出ることも知っている。大丈夫。私は悪くない。スーパーよりコンビニ。一缶に対して袋をつけてもらう。5円10円の話だが、少しでも無駄遣いをすることが唯一の抵抗だった。さっさと渡して部屋に戻ろうと思っていたが、部屋は異様な空気に満ちていた。
お願いやめて。
うるさいお前も。
戻ってくる場所を間違えた。ここは地獄だ。
4年に卒業すんのが条件やろ。
なあ聞いて。
死にたいんか。
母まゆは父の腕をつかむが、彼を止められるはずもない。兄はうつむいたまま微動だにしない。私はすくんでただ傍観している。
タカト、なんとか言え。
タカトは震えながら家を飛び出した。誰も追いかけはしなかった。父は母の腕を振り払い、自分の部屋へ入っていった。
片付けるん手伝って。
うん。ここはずいぶん前から帰ってくる場所ではなかったのだ。事の始まりは リストラだった。同級生が経営する小さな工務店で働いていた父。ところがある日、もう雇える余裕がないと打ち明けられたという。父は会社がどんな状況であるか相談されていなかったこと、一番初めに切られるのが自分であったことにとてもショックを受けた。そんなことがあってから、私たち家族に暴力を振るうようになった。まだ小学生だった私は父の変貌に混乱したし、ひ弱な兄は部屋から出なくなった。
あんたらそろそろ出てった方がいいんちゃう？誰かが死ぬのはね、初期費用は出してあげるから。
私は母を理解できない。暴力に居合わせた時は守ろうとしてくれるけれど、離婚を懇願してもしたくないの一点張り。私たちより父を優先していることだけは確かだった。
彩香、
タカト、どこ行ってたん？お腹を押さえて元気のなさそうなタカトが立っていた。
俺留年決まったわ。
え？
なんか体が言うこと聞かんくてさ、それでそのこと母さんに言ったらあれやで、しょうがない人やな、ほんまに。
母は私たちのことをすべて父へ報告する。悪気があるようには見えないが、正直うんざりしている。昨日お母さんが出て行った方がいいって。
そうしたいのは山々やけど、ありがろう現実的に。
初期費用出してくれるって。
助かるけど、その先の想像つかんわ。
もうどうせ留年するなら働いたら？
どうせって。
どうせ留年した理由もバイトのしすぎなんやろ。家出たかったんちゃうん？
そうやで。でももう少し待って。
家に帰れんのにまごまごしてる暇あるん？
嫌やねん、金のことで借り作る。わかるやろ。
その気持ちがよくわかったので、それ以上急かすことはできなかった。アルバイトは二十歳からという父のルールを破って働いていた当時高校生の兄は、通帳を取り上げられ体中にあざを作っていた。
まあとにかく頑張ろうか。あとギリギリまで母さんにも黙っとくこと。
わかってる。友人の家に泊まっている兄とはメッセージアプリでやり取りをしながら計画を立てた。家賃は折半、ゴミ出しは家を早く出る方など、お金のことや生活のルールも事細かに決めていった。ここで何か不都合があると本当に生きていけなくなるという恐怖があったのかもしれない。
何かあったらすぐ連絡するんやで。あとは二人仲良くやること。
分かってるって。
母さんは大丈夫？
何が？
あの人と一緒って。
大丈夫、ずっと一緒やったんやから。
そっか。
望んでいる答えではないものの、その答えに母という人の全てが詰まっていた。
じゃあ気ぃつけて、戸締まり忘れんように。
分かってる分かってる。
それでは授業はここまでです。
ん？近頃いつもこうだ。席に着いた途端眠って授業が聞けなくなっている。最近始めた深夜アルバイトが原因だろう。引っ越しは初期費用以外にもたくさんお金がかかることを学んだ結果だ。ただいま。
おかえり。大丈夫？
別に。
別にじゃなくてさ。
うん。
うんじゃなくてさ。
仕方ないやん。
しばらくシフト減らし。
そんなんできん。
二人で留年する方が大変やろ。いいから任せて。
兄も兄で働くが、何も追いつきはしない。実家にいた時は心が、今は体が休めなかった。兄の顔を見ていると、反抗するのも申し訳なくなってきたので了承した。わかった。ちょっと減らす。
無理すんなよ。
あれからしばらくして、私はボロボロな生活習慣から抜け出すことができていた。何の頼りにもならなかった兄が必死に頑張る強い人になっていたおかげだ。これから冬休みが始まり、終わればすぐ春休みが来る。そこで私もたくさん働いて、生活を堅いものにしようとのんびり思っていた。春休みは得体の知れない感染症を連れてやってきた。毎日バイト先が潰れたらどうしよう、授業料が払えなくなったらどうしよう、そんな不安に見舞われた。
なんもないな。
そうやな。二人で寝転がって、この数ヶ月間の非日常と虚無についてぼやいていた。
母さん何してるんかな。
そういえば何の連絡もしてなかったな。
やっぱ俺のことどうでもいいんかな。
そんなことないやろ、多分。
ちょっとだけ帰ってみる。
その提案にうんとも嫌とも言えなかった。
正直今の状況続くと結構厳しいね。来週行こう。
なかなか始まらない大学。高とも通学を再開する予定だった。お金は減っていくばかりで、泣きつくほかないと薄々感じていた。
ランデンなんか久しぶりやな。
高田の顔色は悪く、会話は上の空だった。動悸が早まる。思い出す余裕のなかった記憶が足の裏からゆっくり這い上がってくる。気持ち悪くて気を失いそうだった。
戦ってたつもりやったけど逃げてたんよな。
戦ってるよ、今だって。ただいま。
おかえり。何つっとってんの、早く上がり。
母は少し痩せていたが元気そうだった。
どう、うまくやれてんの。
なんとか。母さんは。
こっちは何も変わってへんよ。
そっか。
あの人は。
そろそろ帰ってくると思うけど。噂すれば。
高人は膝の上で拳を固くしていた。二人が顔を合わせるのはあの日以来のことだ。
おう、お前らの靴か。どうや、下宿は。
なんとか。
ああ、そうか。まあ今は大変なんやし、困ったら連絡したらええわ。
そう言って部屋を出て行った。何あれ。
アホやね。困ってるから来たのに、あんたらがいなくなって日に日にあんな感じ。
私らが原因やったってこと。
ちゃうちゃう、距離ができてあの人も冷静になったんよ。
止まることはせず、帰路に着いた。母は別れ際に現金と私たちの好物のみかんをビニールいっぱいに渡してきた。こんな手土産一つでずっと母を好きでいられる気がした。もし次帰ることがあったら、どんな顔して戻ったらいい？さっき見た父は眉間にシワを寄せた顔ではなかった。そんな顔の対応はマニュアルにはない。
普通でいいんやね。
高人は受け入れるん？
受け入れるとかそういうことじゃなくてさ、 忘れよう、今までのこと。しっかり記憶して、顔色かかって、怯えて、憎んでって、なんでそんな辛いことし続けなあかんの。変わらへんと、あの人も俺らも。問いらんくてもいいくらいしっかりして、忘れればいいんや。
そうやな。タカトの言った言葉が腑に落ちた。虐待されていた事実は消えない。でも、そんな記憶に縛られて生きていくのはあまりに辛い。今の父と半年前の父、もっと昔の父、これからの父、全部違う人やって思ったらいいんやな。
そうやな。俺はもう今日から違う人。
そうやって自分たちでかさぶたを作っていくことが今できる前進するための一歩だ。
今日も断線をご利用いただきありがとうございました。次は広大宮、広大宮終点です。
こちら始まります。
皆さんこんばんは。京都芸術大学文芸表現学科3回生の常光幸佳です。この番組は京都芸術大学文芸表現学科内の中村ゼミに所属しているゼミ生がコロナ禍で虐待が深刻化していることを問題視して制作したラジオドラマです。声優、ラジオ脚本、編集、すべて初挑戦でした。いかがでしたでしょうか。普段ゼミでは文芸×社会というテーマで雑誌制作をしています。来年2022年1月7日に刊行される雑誌アンデパンダンボリューム2は特集1、ジェンダーを紐解く、特集2、聞く、語る、叫ばれていた声に耳を澄ますという特集タイトルをつけ、一人一人が自分らしく生きていくために言葉を紡ぎ編みました。雑誌全体を通して生き方さについて考えるような内容になっています。また、学生作品や私たちが記事を書くにあたって必要だった本と映画についての紹介やコラムなどもあります。今回のラジオドラマのシナリオも特集2に掲載されています。このラジオドラマや雑誌が虐待やその後、また生きづらさについて改めて考えるきっかけになれていればと思います。以上、京都芸術大学文芸表現学科中村ゼミ3回生の常光幸佳でした。